それでは聖書を通して共に神様の言葉に聞きましょう。本日の聖書箇所は新約聖書のマタイによる福音書16章13節から17節までです。新約聖書の31ページ32ページマタイによる福音書16章13節から17節です。新約聖書の31ページ、マタイによる福音書16章13節から17節までを朗読いたします。マタイによる福音書16章13節から。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているのかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それでは、あなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子です、と答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは、人間ではなく、私の天の父なのだ。6月の第2主日となりました。今日も共に神様の御言葉に耳を傾けたいと思います。本日はペトロの信仰告白と題して説教をさせていただきたいと思います。今日読みしましたマタイの16章13節以下の御言葉は、非常に短い御言葉ですけれども、とても有名な聖句で、短い中に非常に重要な事柄が詰まっている聖句ですので、2回に分けてお話をしたいと思っています。今日は前半の12弟子の一人、シモン・ペトロの信仰告白に注目して、御言葉に聞いてまいりたいと思います。キリスト教会は信仰の告白を大切にしてきました。教会では誰かがキリスト者になるための洗礼を受けるとき、その洗礼式の中で信仰告白がなされます。また幼児洗礼を受けた人が正式な媒参会員になるときも、信仰告白式の中で信仰告白がなされます。また私たちはキリスト者となってからも、毎週日曜日の礼拝の中で使徒信条やまたカテキズムを通して信仰告白をしています。さらに私たちは日々の生活の中でもですね、日曜日何してるんですかと聞かれて、教会行ってますと、神様信じてます、信仰告白して生きるということがあると思います。このように私たち教会は信仰の告白を大切にしてきましたし、また今も大切にしています。しかしどうしてこの信仰の告白が必要なんだろう、そのように素朴に疑問に思うこともあるかと思います。今日は聖書で一番有名なペトロの信仰告白の物語から、そもそも信仰告白とは何なのか、また信仰を私たちが告白し続けて歩むということはどういう意味があるのか、御言葉に聞いてまいりたいと思います。13節から15節、もう一度お読みします。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているのか、とお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。イエス様と弟子たちはガリラヤ湖の向こう岸ベトサイダから 北に40キロほど行った町、フィリポ・カイサリアの地方に行きました。フィリポ・カイサリアというのは、ギリギリですね、ユダヤの国と呼ばれる部類に入ってましたけれども、エルサレムから一番北の遠い場所にあって、ギリシャ文化の影響を強く受けた町で、ほぼ外国といっても良い町でした。町ではギリシャの神々、森や牧道の神パン、また川や泉、洞窟の精霊ニンフというのをですね、祀った祭壇があり、異教礼拝が当たり前のように行われていた場所です。またこの町はヘロデ大王の時にですね、カエサルと呼ばれる初代ローマ皇帝アウグストゥスから属領に入れてもらったことから、カイサリアという名前がついてるんですけれども、当時ですね、そのローマ皇帝を神と崇める皇帝崇拝というものがありました。フィリポ・カイサリアには、その皇帝崇拝のための神殿もあり、まさにですね、偶像礼拝が蔓延している町でありました。イエス様はそういう場所で、異教世界のただ中で弟子たちに、あなたは私を何者だというのか、そのように問われたのであります。イエス様はまず弟子たちに、人々は自分のことを何者だと言っているのかと問われます。すると弟子たちは洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいますと答えました。洗礼者ヨハネとは、これまでも何度か登場した人で、旧約聖書から予言されていた救い主メシアに先立って登場し、主の道を整える特別な役割を与えられた先駆者と呼ばれた人のことです。彼は時の権力者ヘロデ・アンティパス、ヘロデ大王の息子にですね、神の言葉に従って対抗したため殺されてしまいましたけれども、その後にですね、そのヘロデ・アンティパスがイエス様の評判を聞いて、あれは自分が殺した洗礼者ヨハネの生まれ変わりなんじゃないかと、恐れたところからですね、その噂が広がったのだと思います。またエリアやエレミアというのは、細かくは説明しませんけれども、旧約聖書の有名な預言者たち、神の言葉を預かって、そして人々に伝える役割をした人々です。つまり当時一般の人々の間では、あのイエスっていうのは救い主に先駆けて登場した洗礼者ヨハネの生まれ変わりなんじゃないか、あるいは神によって使わされた一人の預言者なんじゃないかと、噂が広がっていました。それはつまり、言い換えるとですね、あのイエスっていうのはすごい人ではあるけれども、約束された神の子救い主ではないよねと、そういう考え方が一般的であったのであります。すごい人がいる、有名な人がいる、でもあれが神なわけがないと、そういう考えがですね、一般的であったのであります。イエス様はそういう当時の一般的な考え方がある中で、それではあなた方は私を何者だというのかと弟子たちに問われたのであります。そういうイエス・キリストの問いかけに対して、シモン・ペテロが弟子たちを代表して答えます。16節です。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子です、と答えた。メシアとは、ヘブライ語で油注がれたものという意味の言葉です。旧約聖書の時代、王や祭司、そして預言者などの特別な職務に就く人は、神様によって任命されたことを表すために、その任職時に油を注がれました。そしてその後に、ですね、その後にですね、そのかつての王、祭司、預言者の職務を一身に兼ね備えた、人々を罪と死から救いへと導く救い主のことを、メシアというふうに呼ぶようになりました。そしてその聖書に書かれる約束されたメシアの、ギリシャ語訳が、クリストス、私たちがですね、よく使うキリストという言葉です。また後半の生ける神の子とは、生けるというのはですね、死せる神、死んだ神、動かない神、つまり 偶像、ギリシャの神々との対比の言葉です。また当時ですね、同時にですね、その生ける神のことは、当時皇帝カエサル、神の子と呼ばれていたローマ皇帝との対比の言葉とも考えられます。つまりペトロは、あなたは私を何者だというのかとイエス様の問いかけに対してですね、あなたは洗礼者ヨハネでもエリアでもエレミアでもなく、つまりですね、一人の預言者ではなく、あなたこそメシアです。約束された救い主ですと答え、またあなたは死せる神、ギリシャの神々ではなく、また人間に過ぎないローマ皇帝でもなく、誠に生きておられる神の子ですと、そのように信仰を告白したのであります。これがペトロの信仰告白でありました。私たちはこのペトロの信仰告白の物語からどういうことを学び取ることができるのでしょうか。それは第一に、信仰告白とは、あなたは私を何者だというのかという神様の問いかけに応答することであるということです。私たちは信仰の告白をしなくては、どうしてしなくてはいけないんだろうと思うことがあるかもしれません。洗礼式や信仰告白式で行われる信仰告白はですね、所詮クリスチャンになるための形式的な通過儀礼なのかなと思うことがあるかもしれません。私もですね、自分がやった時、何もあんまり疑問には考えていなかったのを覚えています。しかし、今日の御言葉から私たちが信仰を告白する理由が分かると思います。それは、神様が、イエス様がですね、あなたは私を何者だというのかと私たちに問いかけておられるからであります。私たちの信仰の告白というのは、その神様の問いかけに対して応答対するですね、応答としてなされるのであります。神様は、そしてイエス様は、あなたは私を何者だというのかと私たちに問いかけておられます。この問いは他の誰でもない、あなたに問いかけられている個人的な問いです。そして誰もが人生のどこかのタイミングで必ず向き合う問いであると思います。フィリポ・カイサリア地方がそうであったように、私たちの周りにもですね、たくさんの神々が存在しています。またキリスト教について、そしてイエス・キリストについて、いろんな一般的な考え方が広がっていると思います。キリスト教、世界にすごい広がっているけれども、そういうすごい人だったんだろうなと、そういういろんな考え方があると思います。また今は、神を持たないで生きるという無神論という生き方があります。そういういろんな考え方が広まっている中で、いろんな考え方、生き方がある中で、神様は、そしてイエス様は、聖書を通して、あなたは私を何者だというのか、そのように私たちに問いかけておられるのであります。また、信仰告白とは、私たちを愛してくださっている神様に応答するということであることから、神様の愛の告白に応えることでもあるとも言われます。聖書において神様と私たち人間の関係はですね、結婚関係または婚約関係に例えられることがあります。神様が花婿で、私たちキリスト教会が花嫁のような愛の交わりの関係にあることを語っているのです。そしてそこからですね、その関係がスタートする信仰告白とは、聖書を通して語られる神様からの愛の告白、いわばプロポーズのようなもの、あるいは結婚前提に付き合ってください、そういう言葉に応答することでもあると言われるのであります。この例えはですね、とても分かりやすいだけではなくて、とても大事な要点を押さえていると思います。 神様は聖書を通して私たち一人一人のことを愛しておられるということを語っています。私たちを罪と死から救い出すために御子イエス・キリストを与え、そのイエス様を通して愛を与えてくださっていることが語られています。私たちが信仰を告白するのはですね、その聖書を通して語られている神様からのですね、まあ、いわば熱いですね、愛のメッセージに応答すること、お返事することなのであります。しかしだからこそですね、この例えば神様の愛が分かったらですね、私たちにはお返事をする、応答する責任があるということを教えているのだと思います。私たちはですね、普通の、まあ、恋愛関係とか結婚関係においてですね、誰かにこう愛の告白をされて、ちょっと今気になっている人が3人か4人ぐらいいて、ちょっと考えさせてくださいと、1年ちょっと待ってください、3年待ってください、5年待ってくださいとか言ったらですね、ちょっとキープしますのでと言ったら、まあ、それはですね、相手に対して、まあ、不誠実で、まあ、失礼なのだと思います。誰かにこう愛のメッセージを伝えられたらですね、ちゃんとそれに答えるっていうのが、まあ、私たちのですね、まあ、マナーであると思います。まあ、そのように神様も私たち人間の返事応答を待っておられるのであります。もちろん神様はですね、忍耐強く憐れみ深く、私たちのもう忍耐を超えてですね、いつまでも待ってくださるお方です。5年、10年、20年、30年と神様はずっと待っていてくださり、私たちの応答に対して憐れみ深く忍耐強く待っていてくださるお方です。しかし私たちはその神様の愛のメッセージ、愛の告白を、まあ、いつまでも無視していいというわけではないと思います。私たちは神様の愛が分かったら、その愛に誠実にお答えしたい、お返事をしたい、あなたこそ誠の救い主、誠の神の子ですと、そのように信仰を告白したいと思うのであります。また今日のペトロの信仰告白の物語は第2にですね、信仰告白はゴールではなくてスタートであることを教えているのだと思います。十二弟子のペテロは今日のところで、まあ、とてもですね、立派な信仰告白をしていますけれども、皆さんよくご存知の通り、ペテロはですね、全然完璧なクリスチャンではなくて、むしろ信仰的にダメダメな人でありました。ペテロは今日のところで立派な信仰告白をしていると思いきやですね、次の21節以下のお話で、イエス様がですね、十字架で死に、3日目に私これから復活しますよと話し出すとですね、そんなことがあってはいけませんと急に謎に怒り出す、まあ、そういうエピソードが書かれています。また十字架にかかる前の夜、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません、主よご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟していますと言いながら、鶏が鳴く前に3回もですね、イエス・キリストを否定してしまったのであります。ペトロは今日のところで、あなたはメシア、生ける神の子ですと信仰の告白をしましたが、その告白の意味をですね、本当はまだ分かっていなかったのだと思います。しかし神様はそういうペトロの信仰告白の言葉を受け取り、その言葉の本当の意味が分かるように少しずつですね、信仰の成長を与えてくださったのであります。私たちもですね、自分が信仰告白した時のことを思い起こすと、本当にですね、何も分かっていなかったなということを思うことがあるのだと思います。そしてまだまだ成長の途中であるなということを思うのだと思います。私もですね、小学校の高学年の時に自覚的に神様を信じて、本当何も分かってなかったと思うんですけれども、信じたいと思って、実際ですね、ちょっと神様を お待たせしてしまったんですけれども、大学1年生の時に信仰告白式をしました。その時にですね、信仰告白の学びをしてくださったのが、主任牧師とは別のですね、年配のご年配の先生で、一生懸命こうテキストを使ってですね、教えてくださったんですけれども、当時の私はですね、もう適当にこう聞いていて、その学びの内容をですね、あまり理解してない、あ、そうですか、わかりました、もう一生懸命説明してくださってるんですけれども、あんまりその内容を本当の意味で理解していなかったのだなと思います。でもですね、少しずつその人生の経験を通して、いろんな葛藤や挫折を通して、本当に神様のその救い主であるという意味が分かってきたのだと思います。しかし神様はそういう私たちの賭けの多い信仰の告白を受け入れてくださいます。そしてそこをスタート地点として、少しずつその信仰告白の言葉の本当の意味、あなたこそ誠の救い主、生ける神の子ですという言葉の意味が分かるように、私たちの信仰の成長をですね、与えてくださるのであります。私たちが信仰を告白してし続けて歩む意味がここにあると思います。私たちは礼拝の中で使徒信条やまたカテキズムを通して信仰を告白し続けていますが、それはイエス・キリストこそ誠の神の子、生ける神の子です、告白した最初の信仰告白を思い起こして、その言葉の本当の意味を少しずつ理解するためにあるのです。ペトロもですね、十字架にかかる前の夜、イエス様を3回知らないと言ったあの後に、あのかつての自分の信仰告白の言葉を思い出したのだと思います。自分はあの時イエス様に信仰告白をした、しかしその言葉を守れずにイエス様を裏切ってしまったと思い出したのだと思います。しかしそこで終わりではなくて、復活のイエス様と再会をして、こんな自分のためにイエス様は十字架にかかってくださったんだ、あなたはメシア、生ける神の子ですという言葉の意味が本当に今分かった、そういうふうに思ったのだと思います。そのように洗礼式、また信仰告白式で行った信仰告白の言葉は、私たちにとってですね、後になってその言葉の意味を教え、本当に神様が私たちの救い主であることを私たちに教えてくれるのだと思います。私たちの信仰は一夜にしてはなりません。それはだんだんと全身的に、人生の中のいろんな挫折や葛藤を経験しながら、少しずつ成長していくものです。今日のですね、説教メモの裏にですね、改革派教会で行われている、洗礼式や信仰告白式の信仰告白の言葉を載せておきました。もしかしたらですね、他の教派で洗礼を受けた方はですね、ちょっと違う言葉であるとも思いますけれども、大体同じ内容であると思います。私たちは、この言葉をですね、改めて読んで思い起こして、神様の御前に信仰を告白し、心新たに歩んでまいりたいと思うのであります。最後に3つ目に、私たちは今日のペトロの信仰告白の物語から、信仰は私たちの力で起こすものではなくて、信仰は神の恵みの賜物であることを覚えたいと思います。17節お読みします。16章の17節ですね。信仰告白をしたペトロに対して、イエス様は17節で次のようにおっしゃいました。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。ここにあるように、ペトロの信仰告白はですね、確かにペトロの言葉でしたけれども、その思いを与えられたのは神様でありました。そのように信仰は私たちの意思でありますけれども、それは根本的に言うならば、神様からの恵みの賜物であります。第一コリントの コリントの信徒への手紙1の12章3節にはお開きにならなくて結構ですけれども、短い言葉で聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない、そのように書かれています。私たちの信仰は私たちのうちに住まわれ働かれる聖霊なる神様が与えてくださるものです。私たちに信仰を与え少しずつ成長させてくださるのは聖霊のお働きであります。私たちはその聖霊なる神様の助けを祈り求めながら、あなたこそ誠の救い主、生ける神の子です、今日もそしてこれからも信仰を告白して歩んでまいりたいと思います。最後に一箇所聖書箇所を読みして終わりたいと思います。新約聖書のローマの信徒への手紙10章9節から13節です。新約聖書の288ページ、今日の説教メモにも記載しています。ローマの信徒への手紙の10章9節から13節です。お読みします。ローマの10章の9節から13節。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシア人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。お祈りはします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの名前を賛美します。今日はペトロの信仰告白の物語を通して、信仰告白とは、あなたは私を何者だというのかという神様の問いかけに応答することであること、またそれはゴールではなくスタートであり、神様が少しずつ私たちの信仰を育んでくださること、さらにはその信仰は神の恵みの賜物であることを知らされ、心より感謝いたします。私たちは御子イエス・キリストによって示された神の愛に応答することが少なく、またかつてのペトロがそうであったように、応答したとしてもよくわかっていない信仰の弱いものであります。しかしそのような私たちに、あなたは聖霊を送り、信仰を与え、そして信仰を少しずつ成長させてくださることを心より感謝いたします。どうか私たちが、さまざまなことがある人生の中で、聖霊の助けを受けて、あなたこそ誠の救い主、生ける神の子です。告白をして歩んでいくことができますよう、助けと導きとお与えください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。